新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の12日火曜日です。今日のニュースいきましょう。バンダイナムコ Web3 対象の30億円規模ファンド立ち上げ。ユニスワップが Web3 ファンド立ち上げ、メーカーダオやアーベなどへ投資。 DEA、バイナンス BNB チェーン上に NFT マーケットプレイス、プレイマイニング NFT プレミア開設。アニモカ、ニードフォースピードのフランスエデンゲームズ買収。イーサリアムが POS に向けメインネット、シャドウフォークテスト実施。ピコ太郎、ゾンビーズーキーパーとコラボで初 NFT 販売へ。一つ目のニュースは、バンダイナムコが Web3 スタートアップ対象ファンド立ち上げというニュースです。バンダイナムコホールディングスが Web3 関連事業のスタートアップを対象とした投資ファンドを立ち上げたことが分かりました。このファンドでは IP メタバースの構築及び新たなエンターテインメントの創出を目指して投資を行うということです。同社は4月12日、ゲーム事業会社バンダイナムコエンターテインメント内にバンダイナムコエンターテインメント021ファンドの立ち上げを発表しました。投資委員長はバンダイナムコエンターテインメントの代表取締役社長兼 CEO である宮川康夫氏が務めるということです。このファンドの投資対象は国内外のブロックチェーン、 VR、AR、XR、AI などの技術を活用したエンターテインメントに関連するプロダクトやサービス提供など、メタバースや Web3 関連の事業を行うスタートアップ企業と発表されています。投資対象のステージに関してはプレシードからレイターステージまでの幅広い成長ステージの企業とのことで、年間10億円、3年間で30億円程度の出資を想定しているということです。また1回の投資額、チケットサイズは数千万円から5億円とされています。なお、新たに立ち上げられた同ファンドのウェブサイトによると、現在のポートフォリオにはアバター制作スタートアップジーニーズ、日本拠点でゲームパブリッシング事業を展開するフィーニックス、ライブ配信サービスのショールーム、ブロックチェーンゲーム開発のダブルジャンプ東京が挙げられています。バンダイナムコエンターテインメントおよびバンダイナムコライブクリエイティブは昨年9月、 Z ベンチャーキャピタル、ビットフライヤーホールディングスとともにダブルジャンプ東京への出資を行っています。バンダイナムコはこの出資を通じてエンターテインメント領域における新たな価値創造を目指していくとしていました。また先月3月にバンダイナムコグループの研究開発会社のバンダイナムコ研究所は、日本初のゲーム特化のブロックチェーンオアシスプロジェクトに初期バリデーターとして参加をしています。
続いてのニュースいきます。 DeFi プロトコルのユニスワップの運営母体であるユニスワップラボが Web3 ファンドユニスワップラボベンチャーズを立ち上げたことが4月11日に分かったというニュースです。このファンドではインフラから開発者ツール、消費者向けアプリケーションまで Web3 スタックの様々な段階とレベルのチームに投資していくといいます。またロングタームでのサービス開発、コミュニティとのオープンなコラボレーション、ユーザーファーストなどユニスワップラボの価値観に近いプロジェクトへの投資にも注力していくようです。そしてこのファンドはメーカー DAO、アーベ、コンパウンドプロトコル、パーディー DAO、レイヤーゼロ、イーサリアム開発者プラットフォームのテンダーリーなど11のスタートアップとプロジェクトに投資していることをリリースで明かしました。またこのファンドはプロトコルガバナンスの重要性を強く認識し、ファンドのチームメンバーは投資先のオンチェーン及びオフチェーンのガバナンスに積極的に参加してコミュニティを活性化していくとのことです。実際にメーカー DAO、アーベ、コンパウンドプロトコル、イーサリアムネイブサービス、ENS のガバナンスに参加する予定だといいます。なお同ファンドはテオ・レイボウィッツ氏とユニサップラボの CPO である MC レイダー氏がトップを務めます。
続いてのニュースは DEA が BNB チェーン上にプレイマイニング NFT プレミア開設というニュースです。 グローバルでゲーミファイ事業を展開するデジタルエンターテインメントアセット DEA が BNB チェーン上に NFT マーケットプレイスプレイマイニング NFT プレミアを開設したことが分かりました。 BNB チェーンは大手暗号資産取引所バイナンスの独自ブロックチェーンです。このマーケットプレイスは日本時間で4月12日11時より開設されており、人気漫画バスタード暗黒の破壊神の萩原和志氏や中華一番の小川悦史氏などの作家が書き下ろした一点物のアート NFT の販売が開始されています。また今後は国旗×侍で世界の歴史や文化を紹介するメディアミックスプロジェクトワールドフラッグスの動くコレクティブル NFT の販売も予定されているということです。プレイマイニング NFT プレミアで NFT を購入するには暗号資産ウォレットメタマスクを BNB チェーンのネットワークで接続し、同ネットワークのトークン規格 BEP20 のディープコインで決済が必要となります。 DEA は今回の BNB チェーン対応を皮切りにプレイマイニングプラットフォームのマルチチェーン対応をさらに進めるとしています。ディープコインはデジタルエンターテインメントアセット DEA が運営するゲーミファイプラットフォームプレイマイニング上で使用されるユーティリティートークンです。今年1月より国内暗号資産取引所ビットポイントでも取り扱いが開始しました。海外取引所ではビットトレックスやホットビットゲートなど、分散型取引所ではユニスワップ V3 やパンケーキスワップ V2 で取引が行われています。またプレイマイニングは DEA が2020年5月26日よりサービス開始した NFT マーケットプレイスで、22年1月現在で全世界100カ国230万人を超えるユーザーを有しているということです。プレイマイニングではカードバトルゲームジョブトライブやラッキーファーマー NFT マーケットプレイス by DEP などが提供されています。また DEA は東証マザーズ上場企業の株式会社イオレ取締役会長を務める吉田直人氏と山田光三氏が創業者兼 CEO である企業です。先ほどお伝えしたジョブトライブのストーリー制作には神の雫、近代史少年の事件簿、サイコメトラーエイジなどの漫画作品で、アギタダシ、安藤優馬、天城聖丸などの名前で活動する漫画原作者の木林真氏が参画しています。
続いてのニュースいきます。香港拠点の NFT ゲーム開発企業アニモカブランズがフランスゲーム開発会社エデンゲームズを買収したことが4月11日に分かったというニュースです。なお買収額は明らかになっていません。エデンゲームズは優勝歴のあるレースゲームNeed for Speedの開発で知られる企業です。他にもポルシェアンリーシュド、 F1 モバイルレーシング、ジアードトクラブ、テストドライブ、 V ラリーなどの IP があります。また BMW、 ブガッティ、ポルシェ、ロータス、パガーニなど30以上の自動車業界の有名ブランドと長期的なパートナーシップを結んでいます。アニモカは今回の買収によりエデンゲームズの専門知識と能力を活用し、アニモカの P2E モータースポーツゲームプラットフォームであるレブモータースポーツ内の既存のモト GP イグニッションやレブレーシングなどや新規タイトルへの取り組みが行われるとのことです。またその他のブロックチェーン基盤の新しいレースゲームもリリースする予定だといいます。この新しくリリースする予定のゲームでは、今年3月に運営終了したアニモカブランズのブロックチェーンゲーム F1 デルタタイムで利用できなくなった NFT レースパスやその他の NFT が利用できるということです。アニモカは2月にもモータースポーツゲーム開発企業を買収しています。買収したのはホンダや日産、トヨタなどのグローバルな自動車メーカーにサービスを提供するゲーム開発会社兼パブリッシャーのグリースモンキーゲームズです。この買収もアニモカブランズのレブモータースポーツエコシステムに関する取り組みによるものでした。
続いてのニュースはイーサリアムがシャドウフォークによるテスト実施というニュースです。イーサリアムメインネットのシャドウフォークが実施されました。このシャドウフォークは現在プルーフオブワークで稼働するイーサリアムを POS プルーフオブステークへ移行するプログラムザ・マージに向けたテストです。なおこのテスト結果が今年4月から6月に計画されているザ・マージの実施時期に影響を及ぼすとされています。シャドウフォーク実施により現在稼働するメインネットネットワークから POS のテストネットに一部データを移し負荷をかけることで動機や状態の増加に対し規定通りかを確認するといいます。なお同メインネットでシャドウフォークが実施されるのは初の事例となりますが、メインネット稼働に影響はないということです。イーサリアム財団の開発者パリトシュ・ジャイアンティ氏のツイートによると、3つのシャドウフォークを実行後オープンソースのイーサリアムクライアントであるハイパーレッジャーベースなどに関するいくつかのバグが見つかったということです。現在共有されたリンクからは確認ができませんが、その後ブロック生成ファイナライズに成功したようで、平均ブロック時間 13.8 秒で180万件のトランザクションを処理していたと海外メディアディクリプトが報道しています。なおイーサリアム財団は先月3月イーサリアムのテストネットであるキルンを立ち上げ、同テストネットにてザ・マージを行っています。キルンはイーサリアムのパブリックテストネットにおいてマージが実行される前の最後のテストネットになるということです。そのためアプリやツールの開発者に対してキルン上でテストを行うことを強く推奨しています。 続いてのニュースは、ピコ太郎がゾンビーズーキーパーと NFT 販売へというニュースです。小坂大魔王がプロデュースするシンガーソングライターのピコ太郎が、9歳の日本人少年 NFT アーティストゾンビーズーキーパーとコラボして NFT を販売することが4月10日分かりました。ゾンビーズーキーパーは2021フォーブスジャパン100に選出されたアーティストです。昨年の夏休みに自由研究としてピクセルアートを iPad で制作し、 NFT マーケットプレイスのオープンシーで販売したところ、 $1.20 程度で出品された21点の作品が海外コレクターなどに購入され完売。そして昨年9月には二次流通時に4イーサ、当時の価格で約170万円で取引されたことでも話題になりました。今回ピコ太郎はゾンビーズーキーパーとともにミュージックビデオを制作し、そこから切り取った1000点のミュージックビデオフレームをピコズー NFT として販売するようです。このピコズー NFT は NFT プラットフォーム OP3N にて 0.08 イーサで販売される予定ということです。 NFT の販売およびミント鋳造発行日時については現在未定ということです。なお1000点のうち50点の NFT についてはコラボ、ギフト、チームメンバー用に確保されるといいます。またピコズー NFT を購入することで OP3N の NFT 専用コンテンツとコミュニティにアクセスできるほか、購入した NFT によってはサイン入りギフトのプレゼントや舞台裏を紹介するコンテンツなどが得られるチャンスがあるようです。なおピコズー NFT チームのメンバーにはゾンビーズーキーパーの母親でアーティストの草野恵美氏と YouTuber で歌手の中国系オーストラリア人ウェンジーが参加しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出させていただいております。雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載、暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーとのコラボ企画の動画です。今回は暗号資産取引所などを運営するビットバンク株式会社代表取締役の広末紀之氏のインタビュー動画を公開しています。今回第1回目は広末氏にビットバンクの創業背景や暗号資産関連のビジネスを事業化するための方法論などについて語っていただいています。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。